今日は出引きの17章1節から9節までです。出引き17章1節から9節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子ら、またすべてのイスラエル人に告げて言え。主が命じて仰せられたことは次の通りである。イスラエルの家の者の誰かが牛か子羊かヤギを宿営の中でほふり、あるいは宿営の外でそれをほふって、主の幕屋の前に主への捧げ物として捧げるために、それを会見の天幕の入り口のところに持ってこないなら、血はその人に着せられる。その人は血を流した。その人はその民の間から断たれる。これはイスラエル人が野外で捧げていたその生贄を持ってくるようにするため、また会見の天幕の入り口の祭司のところで主に持ってきて、主への和解の生贄としてそれらを捧げるためである。また祭司がその血を会見の天幕の入り口にある主の祭壇に注ぎかけ、その脂肪を主へのなだめの香りとして焼いて煙にするため、また彼らが慕って淫行をしていたヤギの偶像に彼らが二度と生贄を捧げなくなるためである。これは彼らにとっていよいよ守るべき永遠の掟となる。またあなたは彼らに言わなければならない。イスラエルの家の者、または彼らの間の在留異国人の誰であっても、全焼かまたは他の生贄を捧げ、それを主に捧げるために会見の天幕の入り口に持っていかないなら、その者はその民から断ち切られる。アーメン。レビ記の、1章から16章までのところは、いかに人々が神に近づくことができるか、どのようにして神に近づくべきかが示されております。そのいかにして神に近づくか、それは一言で言えば犠牲によってです。動物の血を携えてということを、前回のあの大食材日のところで見ました。また、レビ記の一章から、しばらくは、幾種類かのその動物の犠牲についての教えでした。その動物の身代わりの命がなければ神さんに近づくことはできませんし、そしてその人の命を贖うのは血によってでした。この17章においても血、それは非常に重要なキーワードとなっております。1章から16章までのところがいかに神さんに近づくべきかという見教えでしたけれども、今日のこの17章以降はですね、いかにですね、その性別された者として神に近づいた民として、いかに、その清さを保っていくべきか、いかに神様と共に歩んでいくべきかが、この17章以降に、記されております。そしてこの、17章において、真っ先にですね、そのいかに性別された民として、歩んでいくべきか、でそこで重要なキーワードはこの動物の命そのものである血、それによって、それをどのように扱うべきか、動物の命をどのように扱うべきかについて書かれてあります。レビ記の、 以前の箇所の方では、食べて良い動物と食べてはならぬ動物、清い動物と汚れた動物の違いが現れておりましたけれども、今日の箇所ではそのうちの清い動物、食べて良い動物、ここでは具体的には牛や子羊、またヤギが出ておりますけれども、しかしそれらをですね、動物の、清い動物は食べて良いんですけれども、しかしここを読んでみますと、それらは主の幕屋の前に捧げ物として捧げるために、それをほふるときは会計の天幕の入り口のところに持ってこなければならないということですね。すなわち主の御前でなければほふってはならないわけです。そして、この牛や子羊、ヤギなどを宿営の中あるいは外で、ほふった場合ですね、血を流した場合、それをですね、会計の天幕に持っていかないのであれば、そのものは4節の後半の方を見ますと、その人はその民の間から立たれるありますね。イスラエルの共同体から、外に放り出されて、泣いて激しくするような、そういうものですね。また、旧説の方でも、これは、在留異国人に対して、破説旧説は在留異国人に対しての、命令ですけど、それでも同じように、それを主に捧げるために会見の天幕の入り口に持っていかないなら、そのものはその民から断ち切られる。キリスト者から見ればですね、教会の集会から、出されてしまう。それほど、この命、動物の命をいただくとき、食するとき、それは必ず主の御前に持っていかなくてはならないとここに規定されております。ただしですね、これは、この荒野における、規定です。要するにエジプトを出てからカナンに入るまでの間、この律法が有効になっております。というのは申命記の12章の方にですね、約束の地にカナンに入った時、そしてそこの領土が広くされた時は、あなた方は肉をどこででも、食べてよいということが命じられております。申命記の12章ですね、12章の20節から、23節までをお読みします。申命記の12章の20から、あなたの神主があなたに告げたように、あなたの領土を広くされるなら、あなたが肉を食べたくなった時、肉を食べたいと言ってよい。あなたは食べたいだけ肉を食べることができる。もしあなたの神主が皆を置くために選ぶ場所が遠く離れているなら、私があなたに命じたように、あなたは主が与えられた牛と羊をほふり、あなたの町囲みのうちで食べたいだけ食べてよい。カモシカや鹿を食べるようにそれを食べてよい。汚れた人も清い人も一緒にそれを食べることができる。ただ血は絶対に食べてはならない。血は命だからである。肉と共に命を食べてはならない。ここの方に書いてある通り、約束の地に入った時ですね、主の定められた、一つの場所、そこが、荒野の幕屋時代では、そこが主の神殿の代わりになっておりましたけども、しかし領土が広くなった時ですね、イスラエルに戻ることが、できるのは、非常にその土地が遠くなることもあります。イスラエルの民がですね、その神殿から遠いところに、その領土の割り当てが与えられた場合は、いちいち肉を食べるためにその神殿の方に 携え上るということは、まあ、それは、できませんの でこの肉に関しては、まあ、約束の地に入った時は、どこででも好きなだけ肉を食べてよいあります、まあ、ただし、この荒野において、エジプトを出てからそして約束の地に入るまでの期間、その期間は、この命をいただくことに関しては必ず主の御前に持っていかなくてはならないわけです。そしてこの、主の御前に持っていってどのようにしていただくか、それは、和解の生贄としてですね、和解の生贄として、まあ、もちろん、その他の生贄の捧げ方もあるんですが、特に、人が、その肉を一般人がその肉に預かれるのは和解の生贄という形です。ですからその和解の生贄は、以前も学びました通り、主もいただき祭司もいただき、また、その捧げる本人もいただくことができる、まあ、言ってみれば、一つの食卓、一つのテーブルの上に同じ、皿から、それぞれ神様も祭司もまた一般人も共に預かる、まあ、そういうご馳走、そういう宴会のような、ものですね。ですから、この荒野、エジプトを出てからそれから約束の地に入るまでの期間はそのようにして、努めて神様を覚えながら祭司と共に神様と共にそれを命をいただきなさいということがここで教えられているわけです。なぜそのようにしなくてはならないのか、そもそも命をいただくようになったのはノアの洪水以降でした。そしてその時に神様が命じられたのは血をその命そのものである血のままで食べてはならない、人の命、動物の命はその血の中に宿っている。でそれで、必ず、その動物は食べていいんですけども、しかしその血は地面に注ぎ出してから食べなくてはならないということです。そして、本当に罪ある人はですね、命をいただかなくては、やっていけません。アダムとエバが罪を犯したとき、神様は一つの、まあ、一つか複数かわからないんですけど、命をですね、それを取って、そしてそこから動物の毛皮を取ってアダムとエバに着せてやりました。その場面においても命が流されて、そしてアダムとエバが裸の恥が覆われたわけです。で動物の命を食べることによって、その人の自身の肉となり血となり命となっていきます。この荒野における間、人々はですね、その命をいただくということに関して必ず神様を通すということを徹底的に学ばなくてはならないわけですね。皆さんにも学ぶべき期間があります。以前の生活から抜け出て神の民とされるまでのその使用期間、ここからここまでの期間は、この通りに歩みなさいという、そういう規定が中にはレビ記の中にはあります。特にこの、動物の血を流してほふって肉食ですね、それを食べる段においてはエジプトにいた頃はですね、ちなみにこのレビ記が書かれたのは、まあ、エジプトを出てまだそんなに経っていない時です。その時にですね、要するにまだ体はエジプトからは出ているんですが、しかし心がまだですね完全に出エジプトしていない人たちが多かったわけです。で事実荒野においてですね、エジプトが恋しがって、エジプトを懐かしがって、そうして災いにあって、荒野の中に屍を晒していた者たちも大勢おりました。いやもうほぼ大部分の人たちが荒野で屍を晒していきました。エジプト流を懐かしんだり、あるいは 神様から示されたことではなく自分流を押し通そうとしたり、大体そういう理由ですね。荒野で屍を晒して約束の地に入れなかった人たちはみんなそうです。要するに出エジプトしてから荒野に入るまでの間、試験期間があるわけなんですよ。ある一定の期間、まあ、この場合ですと、まあ、結局40年という長きになってしまいましたが、まだこのレビ記記された時点ではまだそんな40年と言わず、まあ、距離的にはもう 2,3 週間ぐらいで、ね、約束の地に入れるはずだったんですが、しかし彼らの心が相変わらずエジプトだったから、だから入れなかったわけです。イスラエルの民はエジプトで多くの偶像を目にしており、また身近にあり、そしてエジプト流を、まあ、きっと彼らもですね、染み込まされていたことでしょう。まあ、エジプト人の奴隷だったわけですから、当然、まあ、いろいろな、まあ、牛の神や羊の神、ヤギの神、まあ、そうしたものを目にしておりました。そして、まあ、何節も見ますと、まあ、彼らが慕っていた、引行していたヤギの偶像に彼らが二度と生贄を捧げなくなるためである、ありますね。イスラエルの民は羊とかヤギとか牛とかも、ね、食べておりました。それゆえエジプト人から忌み嫌われていたんですが、しかし、同時にエジプトの流儀、まあ、ヤギの偶像ということが7節ありますけども、彼らがエジプトにいる間もこのようなエジプトの流儀をですねから身についてしまっていたんですね。そういうわけで動物の血を流すとき、必ず神様の前を通してでなければならなかったわけです。彼が二度とその以前の世のやり方を真似て世の方へと懐かしんで、世のやり方に前戻ることはないため、そしてそのこの荒野の期間においてしっかりと断ち切ってから、そして彼らはやっと約束の地に入れるにふさわしいものとなるわけです。これは私たちも一緒です。皆さんも以前は世に属するものでした。世の民として生まれ、まあ、皆さんは生まれながらにしてもともとは世の民でした。しかしある時キリストに出会い、キリストが誠の過ぎ越しの子羊としてほふられて血を塗られ、神の印、神の民とされることの印が与えられ、そして以前のエジプト人は、まあ、滅ぼされましたけれども、その滅びが皆さんの身に及ばぬようにイエスの血を塗られて、そして出エジプトを、まあ、したわけですね。皆さんは言ってみれば荒野をまだ旅して、以前のエジプト、以前の世から完全に切り離されて、そして神の民として約束の地、天国へ入るにふさわしいものとして今この世を歩んでいるようなものです。そういうわけで以前のですね、その習慣、また以前の思い、以前の行動パターン、以前の思いのパターン、すぐにカッとなることとか、すぐにですね権威に逆らう、そういう性質とか、そういったものをしっかりと断ち切らなくてはならないわけです。断ち切るまで命を流すとき、肉を食べるとき、その都度神様の御前に必ず持っていかなくてはならないんですね。まあ、肉を、ね、好きな時に自由に食べたい、肉を食べるのになんでわざわざ会見の天幕の入り口までその動物を連れていかなくてはならないか、面倒くさいじゃないか。これはきっと祭司たちがもう肉を独り占め独占したいからに違いないとか、そういう邪推をする者もきっといたことでしょうね。まあいろいろな反逆が起こったからには、コラの反逆もね、モーセやアロンがその独占的に上に立っていることを、まあ、それに対する反逆でしたね、コラの反逆も。まあ、当然皆さんの中にも神の権威者に対して服従できなくて、まあ、邪推をして、でそれで、よからぬ思いに満たされる人も中には出てくることもありますけれども、しかしそのような思いを一切ですね捨てて、神様が 定められた御言葉、それはしっかりと守り行わなくては、呪いが断ち切られることはないわけです。以前の思い、以前の行動パターン、以前の思いパターンにとらわれて、とらわれっぱなしのままでいれば、結局この祝福の民としての約束の地にはまだ入れない。で、ある一定の期間までもうあくまで自分の思い、自分の考え、主張を手放さないのであれば、結局その人は荒野で断ち切られて、屍をとして荒野で取り残されて行ってしまうことになってしまうんです。私たちもこの出エジプトしてから約束の地に至るまでのこの定められた律法、ここでは命を流すとき、食べて良い動物をほふるときは必ず主の御前に持って行って、必ず主を通して、そして祭司と共に、神様と共に、その命を、同じ命を共に食し、そのご馳走に、その宴会に預かることが、ここで示されているわけですから、私たちもですね、本当に、特 に、まあ、ここでは肉食ですけども、以前 その生活に舞い戻りそうな、ような時は必ず主の御前に持っていってですね、でそして共に神様と、また祭司と、また生徒たち、兄弟姉妹たちと、共にそれに預かるべきです。で、荒野の民はしっかりとここを通ってきたから約束の地に入る、そして約束の地に入った暁には、どこででも好きなところで、まあ、自由に食べてよい、まあ、ただし、もちろん神殿にその動物を携え登って感謝の生贄や全焼の生贄を捧げることもできます。今私たちの中にはこのテスト期間中である人もおります。試しの期間、あるいはある人は、もう本当に、まあ、この肉食ということに限らず、ある場面においても以前のような世のようなヤギの偶像に生贄を捧げるような、そのような汚れた思いにからもう完全に切り離された人もおりますから、ですからある人はやって良いということもありますし、ある人はやってはならぬ期間である、まあ、そういう状態もまだあります。なんであの人は良くて私はダメなの、まあ、そういうこともあります。しかし神様は人々にそのような出エジプトをしてから神の国に入るまでの、神の民とされるまで、完全数が満ちるまで、その期間を通らなくてはならないということがあるわけです。その間に以前の行動パターン、以前の考え方パターン、そうしたものをしっかりと断ち切ってですね、もはや以前のようになることなく、しっかりと神の民として、そして約束の地を継がせる、まあ、そのような、まあ、この今日はそのトレーニングとしての、主の定めを見ましたけど、まあ、もちろんトレーニングという意味だけでなく、本当に命をこのように大切に扱うべきであること、また血をないがしろにしてはならないということ、それを神様はここで教えております。どうかこの礼儀から今私たちが学ぶべきこと、また主が何を言われているかをですね、しっかりと学んで、そして、もう以前の呪いから断ち切られて、本当に約束の地は乳と蜜が豊かに流れる地です。ですから乳と蜜を豊かに享受してですね、もはや以前の呪いが近づかず、祝福のうちを歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、私たち今この地上においてしっかりと神様に近づくための歩みをなさなくてはなりません。私たちが清められるためには、私たちが聖化されるためには、まずイエス・キリストの犠牲の血潮、それによって、それがなければ私たちは清められませんでした。どうか清められたのであれば、清められたものとしてもはや以前の世に戻ることもなく、神の民として今整えられ、そして完全に以前のエジプト、 以前の世の流儀、世の考え方、世の行動パターン、生まれながらの行動パターンからすっかり切り離されて、そして新しく生まれ変わったものとして聖なる行動パターン、聖なる考え方、聖なる民としての趣を身につける生徒たち一同でありますように。そしてしっかりとこの荒野におけるトレーニングを受けた民が整えられたように、私たちも今整えられるべきをしっかりと整えて、以前の滅びのパターンから免れていることができますように。荒野で屍になって置いてけぼりを食らって、自分だけ永遠に荒野で朽ちていくということがないように、見せよ、どうか私たちを整え守ってください。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。